大人のラジオ特集、ラジオ一等塾、坂村新民をしのんで。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話を伺うラジオ特集、ラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催し、儒学者佐藤一斉の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名された勉強会の場のことで、激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちの生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこの理念をもとに放送してまいります。今回は詩人坂村新民を偲ぶと題し、坂村新民記念館館長の西澤浩一さん、坂村新民の末娘の西澤真美子さんにお話を伺ってまいります。聞き手は医療法人徳進会代表の松村博さんです。
今日は遠藤松山からおいでいただきましてありがとうございます。2006年、平成18年に97歳で永眠なさいました詩人の坂村新民先生の娘さんでいらっしゃいます真美子さんと、坂村新民記念館の館長のご主人ですね、西澤さんにおいでいただきました。で、今日は新民先生に関しまして伺っていきたいんですが、新民先生の名前をもうご存じない方もいらっしゃるかと思うんですが、念ずれば花開く、あるいはその二度とない人生だからという詩を聞いたことあるとか、あるいはご存じの方は随分いらっしゃると思います。まあ、そういった偉大な詩人でいらっしゃったんですが、その先生の生い立ちから亡くなるまで、そしてその足跡、それでその後ちょっと伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
念ずれば花開く、坂村新民のこの詩は多くの人に共感を得、日本各地そして世界の各地に詩碑として建立されています。坂村新民作、念ずれば花開く。念ずれば花開く。苦しい時、母がいつも口にしていたこの言葉を、私もいつの頃からか唱えるようになった。そうしてその度、私の花が不思議と一つ一つ開いていった。詩人坂村新民はどのような環境で育まれてきたのでしょうか。お話は坂村新民の生い立ちから展開します。
で、まず新民先生の、人生をずっとたどっていきたいんですが、お生まれは熊本県ですね、はい、現荒尾市なんですが、本名は高志とおっしゃった。
そうです、高志、
はい、高志とおっしゃって、それで8歳の時にお父さんが亡くなるんですね。
急に亡くなったんです。
これは何で亡くなったんですか。
咽頭がん、喉頭がん、そういうがんらしいです。はい、
それでお母様が36歳で未亡人になられて、はい、それでお母さん、馬が働きながら苦労されて5人の子供さんを育てられたと。経済的にも非常に大変だったんではないかと思うんですが、そういう中で、その先生は伊勢の大学に住まれるんですね。
一応思案学校を授業料が無料なので受けたんですけど、はいはい、落ちたんですね。
あ、そうですか。
もう最後の最後の音楽で落ちてしまって。
あ、そうですか。
はい、そしたら伊勢の神宮工学館は管理で 一番あの授業料が安かった。
ああ、そうです
か。そこだったらなんとか行かせることができるっていうことで伊勢に行ったんです。
なるほど、はい、その時にその18歳ぐらいから短歌を始めるんですね。
そうです、万葉集から入っていくんですね。
万葉集から、
ね、はい、万葉集から現代の短歌の方に。
なるほど、
はい、勉強よりも短歌の方を一生懸命やったって。
そうですか、は
い、
でその短歌は結構長くやってらっしゃるんですね。
ずっとあの詩を書き始めても短歌はもう体の中にリズムが入ってて、うん、であの自分の感情を表現するとパッと短歌で生まれてくるみたいです。
あ、そうですか、は
い、だから読みやすいんじゃないですか。
なるほど、は
い、
詩人坂村新民、1909年熊本県に生まれ、8歳の時に父親が急逝し、貧しい生活の中母を支え、熊本県北西部の現在の荒尾市で少年時代を過ごします。その後三重県の工学館へ進み、1934年朝鮮半島に渡ります。1946年、愛媛県に引き上げ国語の教師となった坂村新民は、教鞭を取る傍ら詩の創作に向き合います。以後97歳で亡くなるまで一日も休むことなく詩を作り続けました。その作品数は1万編以上にも及びます。坂村新民は一編商人を敬愛し、夜明けの重信川のほとりで地球への祈りを捧げる生活を送ります。そこから紡ぎ出された言葉は日本のみならず世界中で愛されました。
でその朝鮮に渡られるんですね、
はい、
学校の先生になられてから朝鮮に渡られて女学校の先生とられるんですが、なんで朝鮮に渡ったんですか。
これはやっぱり新民の5人の兄弟で、まだ下に弟が2人いたんですね、はい、まあ、小さい子が。だからそういう学費を稼ぐために、まあ、お母さんに仕送りをしないといけない、はいはい、で、まあ、日本の学校よりかはあの当時は朝鮮の学校の方が給料が高かったんですね。それでもうまずそれが第一番です、はい、
その頃あの戦争のこう空気がだんだんと広まってきて、はいはいはい、我が父親はあの自由平等というのも根幹にありますでしょ、はいはいはい、だから上からは押さえつけられて、うん、その息苦しくなったんですね、うん、日本が。それで脱出してもうずっと帰ってこないつもりで最初はですね、
です
朝鮮に渡ったって言ってました。
その頃まだ独身でいらっしゃった。
あ、そうです、まだ、はい、
お母様とは どこで結婚したんですか。
朝鮮移ってから。
あ、そうですか、はい、それで朝鮮にいらっしゃったんですが、終戦で帰ってこられるんですね。
そうです。
で終戦で帰ってこられた時に短歌から詩に変わられるのはいつ頃なんですか。
41歳の時ですね、
はい
はい、日本に引き上げてきたのが36歳なんですけども、昭和20年、はい、でまあ昭和25年からもう詩だけを書くようになる41歳です。自分のこう思いというか、まあ、その当時こう人間としてどうこう生きていくかというようなことをまあ自分に問いかけて、そしてそれを何かこうまあ表現をしようとした時に、やっぱり短歌ではもう言葉が限られてますから、それをやっぱ自由な表現の仕方で表現できる詩へというのがまあ移った大きな理由だと思いますね。
短歌っていうのはこうなんかちょっと教養のある方とか、はいはいはい、短歌を作ってらっしゃる方の中の世界、父は当時ですから、うん、担ぎ屋さんをしてる人たち、うん、もう一般そういう人たちに読んでもらえるようなもの、
うん、
それをね作りたいし、それで現れてるのが詩なんですよね、はい、うん、
二度とない人生だから、二度とない人生だから、一輪の花にも無限の愛を注いでゆこう、一羽の鳥の声にも無心の耳を傾けてゆこう。二度とない人生だから、一匹のコオロギでも踏み殺さないように心してゆこう。どんなにか喜ぶことだろう。二度とない人生だから、一遍でも多く頼りをしよう。 返事は必ず書くことにしよう。二度とない人生だから、まず一番身近な者たちにできるだけのことをしよう。貧しいけれど心豊かに接してゆこう。二度とない人生だから、露草の露にも巡り合いの不思議を思い、足をとどめて見つめてゆこう。二度とない人生だから、昇る日沈む日、丸い月欠けてゆく月、四季それぞれの星々の光に触れて、我が心を洗い清めてゆこう。二度とない人生だから、戦争のない世の実現に努力し、そういう詩を一編でも多く作ってゆこう。私が死んだら後を継いでくれる若い人たちのために、この対岸を書き続けてゆこう。40代半ば、坂村新民は失明寸前の状態にまで体調が悪化します。
病弱でいらっしゃったんですよね、
はい、
それで40代の頃が一番病気がしで、いろんな面でちょっと厳しい時代だったんでしょう。
もともと弱いのと、それから40で仏教の世界に入って座禅を通いますけど、こう生き方を変えますでしょ、はいはいはい、だから無理をするんですね。その早くなんかこう自分が一本のこう貫くものにしたい。それで3時に起きて通って朝帰ってきたんで、時間的なこともそうですけど、ちょっと食べ物もタンパク質なんかを取るのをやめて、だから栄養失調、もともと弱いのに栄養失調になって、それもあると思うんです。
菜食に行ってしていたんですか。
はい、ちょっとなんかその時はすごい体敏感になってたとか言ってましたね。
坂村新民は生活が困窮する中でも雑誌や刺繍の自費出版を続けてゆきました。
先生はその学校の教職をやられながら並行してこうやっていかれますよね、はい、40代50代65歳の定年のあたりまでは並行してやってらっしゃる。
そうです、
それで、まあ、40代はペルソナという雑誌ですか。
最初ですね、はい、
四国の前はペルソナ、はい、これはそのどういう人たち向けに作られた雑誌というか刺繍だったんですか。
最初はやっぱり、まあ、自分の周りのですね、はい、まあ、短歌の同人のこう延長線上みたいな形で、あと、まあ、学校の先生、してましたから、まあ、生徒の中でこう自分のその詩に興味を持ってくれる人たちに、はい、言ったらこうガリバン釣りも手書きなんですね、はい、最初の頃のペルソナは ね、ですから100部も印刷できない。
その頃は紙代も大変だったみたいなので、
まあ、そうでしょうね、はい、それを続けられていかれて、四国というのを書き始められたのが53歳で、
そうです。
これは何かきっかけあったんです
よ。実はその前に詩を1年に1冊ずつ自費出版を出し続けます。
はいはい、そうですか、
はい、その詩集、一番最初の六行庵天国という詩集、はいはい、それがもう14冊12プラス2冊随筆集と短歌集があるので、それを1年に1冊ずつ出し続けて、うん、でそれでやっと1冊の本が本屋さんに出るのが58なんですね。だからその続けてる時間がとても長いんですね。でその間に私子供たちがだんだんだんだん大きくなっていってるんですけど、その1年に1回の自費出版の詩を出す、それをまず四国の前に、うん、
それもやっぱり自費出版ですから、まあ、自分でもちろんお金を出して貧しい中からですね、うん、やりくりするから、まあ、せいぜい500部ぐらい、うん、多くてですね、うん、それもあまり人にもそう、まあ、買ってもらうわけにも いかないし、そういう時にやっぱりその森新蔵先生というですね、教育者に出会って、そしてそのやっぱり詩人としてこう生きていくんだったら、もっとこう詩を毎月ですね書くような、そういうものをこう出したらどうかと。で新民自身も ほぼそういうことをこうずっと考えてたんですね、うん、で、まあ、森進三先生がぜひそういうことをしなさいというその肩を叩いて背中を押してくれたのが53歳の時の、
それで、それが聞いたわけですね、はい、最後はでも1200名ぐらいの方に毎月送ってらっしゃったという。
そうですね。
で実際は自分で送ったのは1200人なんですが、四国を印刷してそのいろんな方にその100部とか送って、その方たちがまた周りに配ってくれる、その数をまとめると6000部なんです。
いや僕も毎月送っていただいてて、それ患者さんの待合室に出させていただいて、こうずっとファイリングしてたんですけども、うん、あれはでも42年間ですかね、500
ちょうど500号までです。
500号ってすごいことですね。
だから病気する暇がなくなったと父は言ってました。
そうです、
ね、逆に本当実際病気しなくなったんですね。
そういう中でその初期の頃のですね、先生のご家族の、まあ、状況をちょっと伺いたいんですが、家族の絆っていう刺繍がございますでしょ、はい、これいただいて、これどれもがやっぱり全ていい刺繍なんですが、僕が好きなのはこのちゃぶ台という、
はい、
これは何もかも生活のやり直しで引き上げて5年目やっとちゃぶ台を買った、明日のご飯は美味しいねと喜んで眠った子どもたちを早目を覚まして珍しそうに、
ちゃぶ台、何もかも生活のやり直しだ、引き上げて5年目、やっとちゃぶ台を買った、明日のご飯は美味しいねと喜んで眠った子どもたちを早目を覚まして珍しそうに楽しそうに、ご飯もまだできないのに自分たちの座るところを母親に聞いている。私から左回りしてリエコ、サヨコ、妻、マミコの順である。温かいおつゆが匂っている。美味しく作ったたくあん漬けがある。子供たちはもう箸を並べている。ああ、ちゃぶ台一つ買ったことがこうも嬉しいのか。貧しいながらも貧しいなりに太ってゆくこの涙ぐましいまでいじらしい眺めである。
まあ、僕らも昭和27年生まれですから、戦後の日本がやっぱ貧しい時代も経験してますけども、ちゃぶ台がやっぱりそれぞれの家庭にやっぱありましたよね。
ありましたね。
狭い6畳1間とか4畳半にみんな住んでて、食事の時ちゃぶ台出して、子どもの勉強の時もちゃぶ台使って、
その通りです。
寝る時はもう畳んで
足が畳めましたからね。
そんな感じですよね。だからその頃の情景がなんとなくもう分かるんですが、
そのちゃぶ台は今もあるんですね。
ありますか、
はい、でずっと私はそのちゃぶ台は高校2年生まで本当にちゃぶ台で使ってました。
引っ
越しのたびに持って回って。
そうですか、
はい、
今記念館に置いて、
記念館に置いてあります、うん、小さいですね。皆さん見てびっくりされます。うん、これで5人座れますかでも昔はね、お茶碗とお味噌汁と 一つだけだからそれで済むんですよね。
そこではまあ皆さんどういう会話しながら仕事をしようと。
父は食事は楽しくする、
はいはい、
で楽しくすることが作ってくれた人の感謝になるわけで、別に感謝とかいう言葉を使うわけじゃないんですけど、やっぱり楽しくおしゃべりしながらするっていうのはジャブ台を買った喜びがそれなんですね。
詩人坂村新民を娘の真美子さんはどのように見つめていたのでしょうか。
真美子さんに関する詩が圧倒的に多い感じするんですが真美子の合唱ということで、黙って見ていると仏様にご飯をあげて一人静かに拝んでいる、私が見ていることをひょいとして恥ずかしがってにっこりとしたその顔の良さ、これ詩いいですよね。
私はそれを読んですごい嬉しかったというか、父は何も言う人じゃなくて、そういうことだからこんなによく見てるって知らなかったんです、うんうん、だから詩の中からなんて父とか母に見守られて大きくなったんだなって、ね、感謝するんですね。でその気持ちがね、
分かる、
父の前では、ね、恥ずかしくてね、こんなに容赦しないんです。 父が見てないと思うからそーっとしてたら、うん、実は見てたんだという感じで。
やっぱお父さん、はい、お母さんがなさってるの
を子供が見ながら、はい、それはもう父がするから父が忙しい時に代わりにした時の話なんですね、うんうんうん、でもよく見てくれてます。優しく見てくれてます。
ちなみにあの先生も花開くという言葉はそのお母様がご自身にその ご苦労されて子供さんを育てられる中で自分自身に念ずれば話し合うというふうにつぶやきながらやってらっしゃった言葉を先生が覚えてらっしゃって、はい、それで書かれた詩ですよね。はい、ちなみにあの清水先生のお母さんはまだその万木さんが子供の頃は生きてらっしゃって、
あの生まれる時に手伝いに来てくれてます。はい、でも私が3歳の終わりぐらいですかね、初めて家族で熊本のおばあちゃんに春休みに父の会いに行ったんです。
あ、
で
そこで会って記憶にあります。
はい、その時に小さな家だったんですね、うん、おばあちゃんが住んでる家が、ま、あの父親が亡くなって移った小さな家でね、うん、暗くてね、
そうですか。
でその後ろに竹やぶで本当に暗かったんですけど、うさぎ飼っててうさぎの赤い目がものすごい印象に残ってるんです。でもそれに行ってよかったんです、うん、4月に会って、うん、で5月に亡くなったのでおばあちゃんは。
そうですか。
はい、でその時おばあちゃんと写真を撮って、はい、それを大事にしてらして、うん、亡くなった時の手提げ袋の中にその写真が入ってた。
そうですか。
はい、やっと行った後でよかったなと思いました
。そうですね、はい、清水先生にとっても大きかったでしょうね。
そうだ、突然だったのでね。
そうですね、はい、
念ずれば花開く。苦しい時、母がいつも口にしていたこの言葉を、私もいつの頃からか唱えるようになった。そうしてその度、私の花が不思議と一つ一つ開いていった。
記念館に来てくださる方にアンケートを取ってるんですけども、はい、圧倒的にこの詩が好きだという方が多いです。
そうですね、難しいですけど、念ずれば花開く、苦しい時に母がいつも口にしていたこの言葉を、私もいつの頃からか唱えるようになった。そうしてその度、私の花が不思議と一つ一つ開いていったっていう詩ですもんね。
でもその時っていうのは父が無理がたたって、まあ、膨大なお経を読んだせいもあるんですけど、はい、目が悪くなってもう失明
するかもしれない。 ね、
その時にこういう詩が生まれてるんですよね、うん、だから父の詩は大変な時でも光とかちょっと元気をもらえるとか、うん、もう一番大変な時なんですもん。
ね、
その時覚えてるんですね。父があの学校を休んで寝てたので家で、うん、はい、でも子供たちは父が家にいるから嬉しくてね、そんなに重い病気だとも知らずに、うん、もう帰ってきてもうこんなことがあったとか喜んで話して、私なんかがあの秋なので落ち葉を拾ってきて、うん、綺麗な落ち葉を拾ってきてくれたとかね、うん、そんな感じで子供は何にも知らなかったんです。
はい、それでその頃そのまあ万木さん子供時代に先生を見てらっしゃって、どんな感じで見てらっしゃったんですか。
いや、皆さんがねあのよく言われるんですけれど、娘は父を詩人だと思って思ってないんです、はい、思ってなくて、ただのもう
学校先生だと、
はい、先生をしてるただのお父さん、うん、と思ってるんですけど、うん、でもね、どっか他の家のお父さんと違うなっていう意識はあるんですけど、ただお父さんで、
うん、あの遊んでもらったりはしてました。
まあ、大体部屋で何かしてるんですけど、でもあの貧しかったわけで、でも貧しいという感覚がないんです、うちはみんなね。それでもうあるその場で楽しく、さっきのジャブ台もそうなんです。で父はほとんど部屋にいるんですけど、でも結構あのこの春だったらあの野山に行って、うん、あの若草摘む草をとかセリとかナズナとか摘んできて、だからそういうのにも一緒によく行ってくれてたので、
あ、は
い、あの滝に飯後水産に行くとか、そういう自然には付き合って、まあ、それで島を生まれてきてるんですけど、まあ大体は自分の部屋で何かしてると。で父があの2階に部屋があったので、2階から降りてくると私たちの中に父が入ってくるというか、はい、 で2階はあまり私たちが行く世界ではないような、なんかそういうのまで感じて、う
ん、お父さんが仕事してる場だったらっていう、
は
い、
で父はまた別に詩の話もしませんし、うん、あの読みなさいとも、うん、ましてや書きなさいとも何も言わないんです、うん、はい、だから私たちもただただ楽しく明るく、うん、まあ、子供3人女の子3人いるから、うん、まあ、賑やかなものです、歌ったり、ま、またそれが父が降りてきてほっとしてる場所、うんうんうん、そんな感じでね、坂村家ってなんかあの全然苦労した記憶はないんです。お金はなくても
先生にとってはやっぱりご家族が生きる心の支えでいらっしゃった
んですね、なんかね、あの、うん、支えであり、ね、ほっとする場所、
そうですね、はい、
だから子供の詩でも
で、ね、あ
の下から読んでる詩が出てきますでしょ、うん、
坂村新民の奥さんであり、まみこさんの母親である久代さんについて、松村さんは尋ねます。
お母様はどういう方だったんですか？
母ですね、私は一番は母じゃないかと思いますね。先ほども年に1回刺繍を出すというのは、はい、きっと家には本当お金なかったと思うんですね、はい。でも何も言わずに明るくて、子供が楽しく歌を歌ったりしたら、もうそれが楽しくて嬉しい顔をするような母でしたの。だから一番母はあの、物も何も持ってない、うん、バッグも服も、うん、で昔下駄でしょ、うん、だけどぺっちゃんこの下駄履いてたって皆さんおっしゃるの、すぐ割れる手前の下駄っていうのは、うん、ね、貧乏の本当の貧乏だということなんですね、うん、自分のことは何も、うん、でも父が何か旅行する時にはいろいろ持たせてくれたっていう文章もありますけど、父と子供たちには縫い物も編み物も全部自分でしてちゃんと着せてくれて、で何かあるとちゃんと揃って子供たちの写真ができるという、
そんな先生がだんだんその年齢とともに死が少しずつあの知る人が増えてきますよね、そういう中でやっぱりなんか生活がなんか変わっていったとか、あるいはそのいろんな方が訪ねてくるようになったとか、そんな変化が起こってくるのはどのぐらいの頃ですか？
もう70過ぎてからぐらいですね。まだ60代はあのそんなにまだまだ名前は知られてないんですけど、テレビね、あの宗教の時間に出るようになったり、あと父で取り上げていただいたりすると途端増えますですね、はい、でも父も母もあの変わらないんですよ ね、
そうですよね、
本当に変わらない、あの贅沢したいわけじゃない、なんかしたいわけじゃなくて、同じ生活をもう続けて、はい、おりますですね。
短歌の同人仲間の誘いで戦後引き上げで四国に移った坂村新民、愛媛県の重信川のほとりに居を構えたことなど、四国との縁についてまみこさんは振り返ります。
先生の場合はやっぱり確かに熊本で生まれられて、あのいろんな生活をなさっていくんですが、やっぱりなんか四国はあってる場合じゃないですね。
いや、そう思います。なんか不思議な縁でこう導かれて四国に行ってて、
そ、ね、
あ、そこでそれこそあの花開いた感じがしますね。
そうですね、うん、それであそこの重信川のそばですよね。あの一級河川で、ね、普段は水がほとんどないですけど、雨降るとなんかすごいらしいですね。
端から端まで流れるとちょっと怖いような感じ。
そうですね。
ただね、あの橋はあの東っていうとちょうど四国山脈、
はいはいはい、
で橋の右側からこう四国山脈を見るとそこから日が出るんですよ、はいはいはい、だからあの日が昇る日が出てくるの、あの橋を渡ってると本当に早起きして、今時々当たりますけど手を合わせたくなるような仁王様が出てくるんですね。で西はこう海の方に向かうんですけれど、だからあの地に住んだということも本当に戸部にね、
はい、縁でしょうね、はい、それで毎あそこに移られてからが、その毎朝未明に起きられて、はい、それであそこの重信川の橋を渡られて、大地になんか祈ってらっしゃったってですね、
はい、あの河川敷に降りて、降りれるようになってるんですね、
はいはいはい、
でそこで本当その大地、その大地に頭をつけてっていうふうに、でその後地球 に変わるんですけどね、やっぱり地球に頭をつけて祈って、
人類の平和とか、
はい、
それもすごいですよね。
そうこうしてるとお日様がね昇ってきます。どんどん明るくなってこうそれこそ変わってきますからね、周りが。
それで鳥たちが起き始める頃に鳥のさえずりとか聞きながら、はい、先生鳥年でいらっしゃいますね。
鳥年ですね、はい。
なんか鳥と会話しながらなんか帰ってもらえるような感じです
ね。そう、橋に鳩がいっぱいいるもんですからね。はい、鳩がクククッと鳴きますから一緒に話しながら。
地球の祈り。地球に額をつけて祈るようになってから地球が唱える祈りが分かってきた。ありとあらゆる人間を見尽くし知り尽くしてきたこの地球のどうにもならない5億の声、それを知ってから私は天に向かって唱えていた真言を地球に額をつけて唱えるようになった。地球の祈りを我が祈りとするために。
清水先生の詩っていうのは長い詩もありますけど短い詩も結構多いじゃないですか。
多いですね。
その短い詩の中に何か違うんですよね。読んでて一文字一文字が何か違いますよね。魂が入ってるというか、はい、そういう感じの詩ばっかりですよね。
そうですね。その一言の中にすごい深いものがあっていろんな人に取れてきますね。
そうですよね。だからなんか心にずっと入ってきますよね。例えばさらりなんかさらりと流してゆかん川のごとく、さらりと忘れてゆかん風のごとく、さらりと生きてゆかん雲のごとくとか、こういうのもいい詩ですよね。
いいです、本当に。でもそれを読まれた方がね、般若心経と同じ心経だって、般若心経と同じだっておっしゃった方がいらっしゃいました。だからそういうのが全部あるんですよね。
軽くなろう軽くなろう、重いものは身が捨てて軽くなろう、何一つ身につけず念仏唱えて歩き余った一辺さんのように軽くなろうと、これもいい詩ですよね、はい。こういうことは大体出てこきましたよね、通常割に。
でも中にやっぱり座禅したというか宗教の詩に移った時に仏教というか信仰、はい、自分の詩を書くエネルギーを求めて座禅をするわけなんですね。悟りを開くためじゃなくて、やっぱりその深く追求したものが体の中にあって、うん、よく氷山の一角って言いますけど、深いものがあってパッと出てきた言葉が短くて深い短い言葉になるんじゃないかと思います。
先生はその仏教もいろんな仏教を勉強されていらっしゃった、はい、それ40代目を悪くされたのはそういう経典とかをかなり踏み込んでいらっしゃったのもあるんですか。
それもありますね。
目を悪くした時も、はい、そうですね、
はいはい。でもやっぱりその終戦後にその、日本に引き上げてきて、そしてやっぱりこう世の中がどう変わっていくかもまだわからないような時代に、こう自分が人間としてこれからどう生きていくかということを考えた中で、そこでやっぱ仏教に出会ったんだと思いますね。でそこで仏教というものをこう深く勉強していく。でその過程で親民の場合はこうキリスト教とかそのイスラム教もものすごく深く勉強するんですね。ですから単なるこう仏教、だけじゃないんですね。キリスト教のかなり、親民の自分で言ってるのは、自分はキリスト教と仏教もほぼ半々ぐらいのそのあれを持ってると、そういうような、いわゆる宗教と言いますかね。
やっぱ道を求める中でいろんなそういう宗教とかいろんなのを読んでいて、
全ては一つにつながる
っていうことなんでしょうね。そういったのをずっと若い頃からやっていらっしゃる中でまた生まれてくる詩ですから ね、
そ, うですね、は
い。それでやっぱり若い頃子供とかずっとご苦労なさって、それもまた
ありますね、
晩年詩に来てくるんでしょうね、はい。だから普通の人が書けないような詩がやっぱり出てきますよね。
だから苦しんでる人に 詩がこう心に響くのは真理自体が苦しんできたからなんですね。はい、
だから嘘偽りのない言葉ばかりですよね。
自分の体験、それから出てきた言葉だった、
ね、そうですよね。
詩人坂村新民は自身の書斎をタンポポ堂と称していました。
先生はのタンポポがお好きで、ご自宅にタンポポ堂という、僕はその最初に伺ったのにタンポポ堂ってなんかその建物が何かあるのかなと思ったんですよ。だご自宅 の6畳間ですか、ところがあって、そこがタンポポ堂だったですね。それでタンポポ堂という名前をつけられて、
皆さんに言われましたね、
あれはタンポポ堂という名前をつけられたのはいつ頃からですか。
もう、ね、ずっと
馬島も40代の後半ぐらいですね、うん、目が自分が悪くなった後に、やっぱそういう目が悪い人のために点字をですね、はい、勉強して、はい、そういう点字サークルというのを高校の生徒と一緒に作るんですね、はい、それのサークルの名前がタンポポの会という名前をつけて、でやっぱ先ほどのようにやっぱりタンポポっていうのは本当にこう野の草でですね、こう あんまりその人からもその知られないけども一生懸命こう咲いてる、それをやっぱご自分の人生に重ねてそういう生き方をしたいと、そういう思いでまあタンポポが好きになって、で自分の家もまあタンポポ堂というまあ名前もつけたり、これはもう最後までずっとそうなんですね。なんか
詩を書く場所なんですよね。
ですね、先生ならではですよね。
そうです、そうです。
日本各地そして世界に建立される詩碑について話題は展開します。
少し私仕事になりますが、私が1981年に縁もゆかりもない新潟県の新津市というところで歯科医院を開業いたしまして、それで10周年の時にその市への感謝で何かやりたいなと思いまして、それで何がいいかなと思ってた時に坂村新民先生の石碑を建てたらどうだろうと思いまして、先生のところに電話して訪ねて行って、先生にその二度とない人生だからの石碑をお願いしたいと言いましたらば、それは字が多いから念ずれば花開くにしなさいと言われまして、それで分かりましたということで新潟に帰って生きた石を探してこいと言われてですね、それで石屋さんに行って、まあ、この石がいいなと思って2つ選んだんですね、小さい石と大きい石を。で小さい石が自宅で大きい石が新津のその仏社井戸がある秋山山っていう公園があるんですが、その脇に建てさせてもらったのが171番目で172番目の石碑なんですね。で先生にできましたって言ったら、その入魂式ですね、除幕式に来ていただきたいっていうふうに僕はお願いしたら、6月に石碑を建ったんですが、10月に新潟まで来ていただいて入魂式をやっていただいたっていうのが先生とのご縁なんです。それからまあ何度か先生のご自宅にお邪魔したりしながら、それから先生から四国という先生の詩をですね、毎月こう書かれたのを送っていただくんですね。それを送っていただいたり、あるいは先生の書を書いていただいて我々の診療所に飾らせていただいたりということで、まあ私にとって非常になんか新民先生とは心の中で非常に縁が深いというか、そういう石碑の碑縁ですね、に非常に感謝している毎日なんですが、今700基ぐらい、700基以上ですか、世界各地に広がっているん
ですか。そうですね、これは新民が亡くなった時ですね、亡くなった時に737で、まあ日本で700基で世界で36基あるんですね。でその後もですね、実はその亡くなった後もやっぱり念ずれば花開くとかああいう詩碑を建てたいという方が大体平均すると年に10件ぐらいこう問い合わせがありますので、今現在でいうと900を超えてます、世界で。
まあ、僕の方は非常にありがたいことに直々に書いていただいたやったんですが、先生の書っていうのはやっぱり80代、僕の時は82歳の時なんですが、80代の時の先生の書と晩年の90代91とか92とか書かれて書を書いてらっしゃるんですが、 やっぱり年とともに、まあ、こう字がまたこれ味が出てくるっていうか、80にした時も素晴らしいんですが、やっぱこうなんか年齢を感じる人ですよね。
そうですね、あの若い時はやっぱり線が細いんですね、まあ、筆のせいかもしれないんですけど、40、50書いてると、あ、ここにあるんですけどね、これ、はい、これは娘たちの宝物なんですけど、
はい、
あの自費出版の刺繍の扉にこうやって、はい、マミコエ、サヨコエ、リエコエってこう書いてくれて、
いいね、
これはねちょっと字が細いでしょ。
うん、
で、私が詩を作るのは人間らしい人間として生きたいからだ、父、マミコエ。で、娘たちそれぞれ持ってるんです。細いんですよね。
宝物ですね。
はい、それで80代はあの何か一つ広く世界が開けた。で、90は90代の初めに大きな字を書きたいって。
あ、そうですか。
はい、大きい字書きたい書きたい。だから大きい字プラス大切な字が大きいんです。その学校の先生をしてると同じ大きさで字を黒板に書くと、どうしてもその先生の時の方が抜けない。
なるほど。
そうすると90を超えたらそれがまた解き離されて、大きかったり小さかったり自由になってると思います。
やっぱり師匠っていうのは人間性とか全部出ますから、先生 の字はとても真似できないですね。ああいう境地の字はやっぱり違いますけど、これ清水先生がいらっしゃった時、僕は除幕式で先生が神主さん呼んでるかとおっしゃって、いや神主さんは呼んでないんですが、うちの師匠は お坊さんなんですけどって言いましたらわしがやるとおっしゃって、で何をやるのかなと思ったら、その葉っぱを持ってこう取ってこいと、はい、で水を入れてこいということで、こうやって石にこうかけられて、石に清水先生がこう下をつけられて、なんか捉えられてて、よしこれで入魂が入ったと、この石は魂の入った石だから願いが叶うということを市民の人たちにも伝えてくれとおっしゃったんですね。それがすごく印象に残ってまして、でその直後にそのそれパグナのアルバチという詩を送っていただいたんですね。
あ、そうですか。
新潟県新津市の秋葉公園頂上にはパゴダがあり、そのパゴダと並んで年齢は離れ開く第171番碑が建立された。兵庫に集まる白鳥たちもこのパゴダ を目印にして飛んでくるだろう。四季折々の風を仏陀世尊の心を伝えてここから吹いていくだろう。除幕式入魂のお経は私が唱えた。石は四国最上の青石、石を生きとし生ける者の幸せのため行く世紀も立ち続いてくれっていう、うん、ありがたい石ですよね。でパゴダっていう、の入りしてたんですが、仏陀徳
は
いろんなその737の石、はい、それぞれにやっぱりいろんな思いがこもってるんじゃないかと思うんですけど、
それをね父は新婚式って言ってたんです。
あ、
だからあの除幕した後、父が入婚 し、はい、したものを新婚儀、
はい、
なんかそれが737番まで。
あ、そうですか。
でその後はもう父が亡くなってるので、うん、その念を込めることができなくなった。だからその入婚してこれで生きた石になった、
うん、
霊石になったって、うん、それでこう人を助けてくれる石になった、うんうん、だから入婚式とても父にとっては大事だったんですね。
大事ですね、はい、で僕もそれ以来朝晩自宅にいる時は先生が額をつけられたところに額をつけて、やっぱり自分の思い願いあるいはそのお世話になった方々への感謝というのをやってた、うん、席に僕の額の油がもしみ込んで、あの念ずれば上にこう黒くついてですね、
宝物です。
ありがたいご縁いただいたんですが、今いろんな方々が席をお願い来られる中で、清水先生やっぱり直接も会ってらっしゃらない方々もいらっしゃる。
もちろんもうほとんどです。特にその最近はその若いですね、会社の経営者とか、まあ、お寺さんもやっぱり結構多いんですけども、若い住職の方が、ね、まあ、一番念ずれば花開くをぜひ立てたいというそういう思いを持って言ってくれてます。
あとイスラエルの中には立ったみたいですね。
あります、はい、
キリスト教のですね、まあ、あの信者の方で、まあ、あの新民主のファンの方がいて、うん、その方がやっぱりそのキリスト教の言ったらまあ聖地ですよね。 そうですね。そこへやっぱりその真言碑として、うん、その日本のいわゆるこういう詩人が世界の平和をと、まあ、あの人々の幸せを願っている日を建てるんだということで建てている、その日をそのイスラエル その聖地に建てたいということで、イスラエル あの、まあ、公共のあれ
ヘブライ大学かなんか、
ね、建ててもらってるんですけどね。
愛媛県砥部町には酒村新民記念館が開館していて、7月6日から夏休み企画展、新民さんからのメッセージ、自分の花を咲かせようと題した夏休み企画展が開催されています。
西田さんに新民先生の記念館も含めてですね、近況をちょっといろいろと お話しいただきたいんですが、
平成24年3月11日にオープンしまして、昨年ちょうど10周年を迎えた後、まあコロナがありましてですね、まあ、若干その来館者数が減ったり、まあ、あるいはあの記念館自体も休館をしたりしてましたので、まあ、それが少し落ち着いてきて、まあ、今大体あの年間5000人から6000人ぐらい、まあ、今年はもしかしたら8000人ぐらい行きそうなんですけども、まあ、そういうような状況で今もう大体開館から11万人ぐらいがあの全国から来てもらっている、まあ、そういうような記念館で毎日頑張っております。
毎年いろんな催し物をやっていらっしゃるんですね。
はい、あの基本的に年3回やっぱりリピーターをですね、はい、多くあの来てもらいたいので年3回企画展を開催して、まあ、ですから今まで、約36回ですかね、まあ、38回ぐらい、企画展をそれぞれあのテーマを変えてやっております。
今年はどういう企画を？
新民さんの生き方っていうかそういうテーマで、まあ、新民のこう坂村新民という人がどんなこう人間なのか、そしてどんなこう生き方をしたのかっていうのが分かるこうあの詩をですね中心に展示をしております。
これ延べで11万人ぐらいの方がもうお見えになってるんですが、はい、主に県外の方が多いと伺いましたけど。
そうですね、地元の人よりかは県外の方の方があの数としても多く、そして非常にこう熱心な方がやっぱり県外から、まあ、熱心な新民主のファンですね。
そうですよね。
こんな方があのいたのかというようなあの方まで全国本当に北海道から沖縄までいろんな方があの来てくれてます。あのやっぱりこう新民主のファンというのは新民のこう世代の関係もあって、やっぱりちょっと60代70代高齢者が多いんですけども、最近はですね若い方が非常にこう増えてきてる。
若い時は若いなりに撮りますでしょ。
そうですよね、
あの3歳でも分かるしよっていうのが父のこう詩を書くモットーにあるので、はいはいはいはい、だんだん年とともに変わっていくっていうのはいいと思います。
そうですね、はい、理解が深くなりますけどね、うん、
最後に坂村新民記念館の取り組み方向性についてお話しいただきました。
今後清水先生の思いをどう伝えていきたいかということで、あの清水先生をもっとたくさんの人に知っていただきたいと我々も思うんですが、あの記念館ももっとたくさんの人に行っていただきたいと思いますし、清水先生の詩を読んだらやっぱ心が洗われますしね、あんまり横島なくなることを考えなくなりますよね。最近のなんか事件見てると大丈夫かというのは心が病んでる時代じゃないですか。そういう時代にこそやっぱり清水先生の詩をもっとたくさんの人が読まれた方がいいんじゃないかと僕は思うんですが、どういう感じで伝えていきたいと思っていらっしゃいますか。
やっぱりその清水自身はですね、はい、その実はこういう記念館を作ることは作ってはいけないという、まあ、言ったら遺言みたいなものを書いてるんです。
そうです、
実は。
そう
です。でもやっぱりその自分の詩はこう詩集とかそういう形でもっと若い人たちにずっと読んでいってもらいたいという思いは持ってました。それでやっぱりじゃあそれだったらその詩集をあまりこう買って読むということはそうは普通の人はもうやってくれない。ですから こういう記念館をたまたまその亡くなった2年後ぐらいにですね、はい、あの地元の戸部町町長さんがそういう記念館を作りたいということをあのおっしゃってくださって、それだったらその市民の詩をどんな人にもこうあの分かりやすく気軽にその読めるような場所があれば、そこへこう皆さんがぶらっと来て、あるいは詩を読んで感動して帰ってもらうという、それだったら多分市民もあの許してくれるだろうということで、まあ家族でちょっと相談をしてこの記念館を作ってもらったんですけどね、やっぱりこの記念館がまあ言ってみれば坂村市民市のまあ聖地といいますかね、そういう感じでこう今全国から人が来てもらってますので、やっぱりこれからの若い方たちにですね、まあ、自分のこうあの生きていく上でのいろんなこう悩みとか苦しみを持って生きる上で、何かこう生きるヒントというのは必ず新名詞の中にこう何か感じるものがあると、そういうものをこうぜひ見つけて帰ってもらう意味で記念館に来て、そしてこうその詩をこう読んで見つけて帰ってもらいたい、まあ、そのためにやっぱりこうまだまだこの知らない人が多いわけですから、まあ、こういうラジオを通してとかいろんな形でもっともっとこう宣伝をですねしていきたいですね。
子どもたちにも知ってほしいですね。そうですよね、はい、だから今で戸部町はあの小学校の子たちとか来てもらうように、
はい、三重県内 の, その小学校小中高校生がまあ遠足でですね、はい、来てもらったり、まあ、特にその地元の戸部町は小学校が3つあるんですけども、はい、私がもう毎年そのだいたい4年生か5年生のところあの授業をしに行ってですね、はい、で新民主をちょっとあの解説をして小学生からいろんなこう質問を受けたりするんですけども、すごいあの感受性がやっぱ高い子がいますから、やっぱこれはあの私も勉強になりますけども、
子どもたちはどういう詩にあの感動してますか？
これはすごいんですよ。
す
あの、
ま
あ、去年ですかね、その4年生の授業で、はい、しっかりしろ親身、自分のことをこうあの、はいはいはい、激励する言葉が聞こえてきたと振り向くと、それは石だったという、この詩が好きだという子がいたんですよ。おお、すごい、この詩が好きだという感性の子がいるのかという、すごいですよ。
この時にやっぱり清水先生の詩がこう入っていると、いろんな曲面で思い出しますからね。
そうしてほしいんですよね、大変な時に思い出してもらったら。
そうですよね。で、豆子さん館長は個人的に特にこの詩が好きだという詩がございました
ら。私、まあ、いろいろそうあるんですね。私ね、父に感謝したい詩は、これ長いから読みませんけど、椿のつぼみっていうのがあるんですね、はい、で、その中であの小さい子供が椿の花をちぎって、そしてもう目を見開いてこうちびって、なんてひどいことをしてるんだろうと父は見た、でもその子供は椿を ちぎっていくと中に緑色のつぼみをちぎると真っ赤な花があると、それにびっくりしてると、それで父は詩を作る時にその感激する心、純粋性、小さい子供は知らないことだからもう必死でこう目を見開いてる、詩を作るというのはその心を失ってはいけないって、この子供から教えられるという詩なんですね。でそういうふうにして子供を見てくれて育てられたことにとても感謝しています。感激すること、うん、体で全部感じること、それはずっとそのしつけっといて何も言わない父でしたけど、こんな大切だっていうのはずっと、まあ、自分に自身にも言い聞かせていたと思いますね。
館長いかがですか？
はい、私はですね、歌という歌ですね、企画展のテーマの詩でもあるんですけども、ちょっと読んでみます、歌、嬉しい時には嬉しい歌が生まれ、悲しい時には悲しい歌が生まれる、できるだけ嬉しい歌を作ろう。非常に簡単なこう言葉で作られた詩なんですけども、やっぱりいろんなその人生をこう生きていく上で、やっぱり人間の中で本当に幸せで嬉しいっていうのはそうはないんですね。やっぱり悲しい気持ちとか辛い苦しい時の方が多いんですけども、でも嬉しい歌を作れるような気持ちを持って生きたいという、そういう親身のこの生き方をですね、非常にこう象徴している詩だと思うんですね。
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
大人のラジオ特集ラジオ一等塾坂村新民をしのんで、ご出演は坂村新民記念館館長の西澤浩一さん、坂村新民の末娘の西澤真美子さん、聞き手は医療法人徳信会代表の松村博さんでした。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で坂村新民著自選坂村新民詩集をプレゼントさせていただきます。詳細は大人のラジオの番組ホームページのプレゼント応募欄からアクセスください。それではこれで大人のラジオ特集ラジオ一等塾坂村新民をしのんでを終わります。